見よ、私は今日命と幸い、死と災いをあなた方の前に置く。主なる神は私たちに毎日このように言われて、私たちに自由な選択を迫られています。命と幸いの道を選ぶのか、あるいは死と災いの道を選ぶのか、この分かれ道が今日という日のうちにも何度も何度も私たちの前に現れることでしょう。それはまるで迷路のようであります。標識も定かではない迷路です。選ぶということは人生において目標ともなり、かつ挫折のきっかけともなるでしょう。良い仕事を選んだと思って意気揚々とする人もいれば、悪い仕事を選んだと考えて意気消沈する人もいることでしょう。主なる神様はそんな選びを私たちの前に置いて、毎日毎日行くたびも選びをするように言われています。今日は敬老感謝記念礼拝をお捧げしておりますが、多くのさまざまな選びを経験してこられて、今ここにおられるご高齢の神道の方々一人一人を主イエスが豊かに祝福してくださいますよ。標識も定かではない分かれ道の前で、主なる神は私にこう言われます。あなたは命を選び、あなたもあなたの子孫も命を得るようにし、あなたの神主を愛し、御声を聞き、主に付き従いなさい。主なる神は初めから主の御声に聞きしな従いなさい、そのようにして選びの道を歩みなさいと私たちに言われているわけですが、今では御子イエスと共に私たちは一歩一歩を歩むされる時代となりまして、私たちはこうして主イエスの十字架を見上げながら、主イエスと共に一歩一歩を歩んでいるのです。ですから私たちは常に主イエスによって命の方を選ぶことができます。主イエスは私たちに安心して生きなさいと声をかけられています。主イエスにすべてを委ねて、主イエスと共に歩めば、多くの緊張を強いられる分かれ道にあっても何ら迷うことなく、それはあたかも一本道のように見えてくることでしょう。さて今日のルカ福音書の箇所では、このように主イエスと共に歩むことを主イエスの弟子であると言っています。主イエスは私の弟子である条件を群衆たちに説いています。大勢の群衆たちが主イエスについてきていました。なぜそれが大勢であったかと言いますと、この時その群衆たちが安易にものを考えていたからです。すなわち主イエスが近い将来エルサレムで誠の王として即位して、このユダヤの国を救ってくれるはずだという安易な期待があったのです。しかし主イエスの御心は そんなことではありませんでした。主イエスはエルサレムにある罪人がかけられるための十字架を目指して今前に進んでいるのです。ですから大勢の群衆たちにはこの時主イエスが本当に考えていたことはさっぱり理解することができませんでした。主イエス様は自分の十字架を背負ってと群衆に言われましたが、群衆はなぜ主イエスの口から十字架という言葉が出てくるのかさっぱりわからなかったことでしょう。群衆が主イエスにふさわしいと思ったのは十字架ではなくて、むしろ28節に出てきます塔という言葉であったはずです。詩編には私の力よあなたを見張って待ちます、まことに神は私の砦の塔というように主なる神様を私の塔として崇める言葉に満ちています。今日のルカ福音書の箇所は十字架で語られる事柄と塔で語られる事柄とが比較されている一種の例え話であります。主イエスの例え話といいますと、特にルカ福音書には多く記されてまして、皆さんその中でも放蕩息子と父親の例えなどをよくご存知かと思います。今日の例え話の前後もまた例え話であります。そんな中、今日の話が例え話としての印象が薄くて、場合によっては例え話のうちに数えられないこともあるのはなぜでしょうか。その理由を考えてみますに、それは今日の十字架の話ももちろんですが、塔の話、そして戦争の話も全く作り話ではないということです。十字架の話も塔の話も戦争の話も現代にまで継続している誠にリアルな話なのです。ですからそれゆえに例え話のように聞こえないということもあるのでしょう。ですが主イエスは33節で同じようにと言っておられますから、明らかに十字架と塔とを比較して例えで話をされているのです。お分かりかと思いますが、この時の群衆に真正面から十字架の贖いの死と、それに続く命の復活の話をしたとしても分かってもらえる可能性は薄かったので、主イエスは十字架と塔の例え話でいわばほのめかすように語られたのです。さて今こうして主イエスの十字架のもとに集められています私たちには、十字架上での主イエスの尊い死とそれに続く栄光ある復活が現実であります。こちらこそ私たちが日々選ぶべき命の道であります。その一方で28節から32節までに記されています話と、記されています塔の話、そして戦争の話もまた今の私たちを取り巻いている現実であります。 党の話と戦争の話をイエス様はどのような思いを抱いて私たちに語られたのでしょうか。このように書いてある通り、腰を据えて原価計算をして党を次々に完成させる人間たちを褒めているんでしょうか。また戦争にあって巧みに敵国と和睦する人間たちの知恵に感激されているのでしょうか。それはそうではありません。主なる神は人間のこういった能力とか知恵の限界があることを語っておられます。パウロの言葉で言えば、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いのであります。今の世界を見渡してみますと、世界中に多くの党がそびえ立っています。日本で言えば東京スカイツリー、これは世界一の高さだそうですけれども、別府で言えば別府タワーなどがあります。それぞれの塔には用途もあるようですけれども、何といってもそれはシンボルとして人の目を引き、大きな意味を持たされることでしょう。このように人間が自力で作り、自力で意味を持たせようとする塔のことを主なる神はあまりよくは思われないことでしょう。古くにはバベルの塔が主なる神によって終了した話がありました。また戦争にあって巧みに敵国と和睦するということも主なる神はよくは思われてはいません。そのような剣謀術数を重ねても戦争は終わりませんし、それどころか戦争の闇の深さは増していくようであります。主なる神が私たち人間が戦争のうちにあって取るべき態度として、反撃でも和睦でもなく第三の道を歩めと進められました。それがイザヤ書30章15節に記されています。お前たちは立ち返って静かにしているならば救われる、安らかに信頼していることことにこそ力があるという御言葉に現れています。主イエスが言われる命の道はあくまで十字架の道であり、私たちが十字架へのイエスに付き従っていく道なのです。ですが現代社会を見渡してみますと、そこには商業的なビルが立ち並び、戦争はより先鋭化し、そして情報戦になり深まっています。これらは私たち人間が腰を据えて知恵を尽くして成し遂げた産物であります。人間は高いところに住むようになり、核爆弾による戦争はボタン一つで人類を滅ぼすまでの力を持ってしまいました。主イエスは今日の聖書箇所で現代のこのありさまをも言い当てておられるようであります。まさに神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強い のであります。人の賢さ、人の強さの行く末を現代人は悲観的にではありますが見通すことができるようになりました。このまま人の賢さ、人の強さだけで押し進んでしまったら、もうこれは人類はやばいだろうと誰もが心の中で思い始めています。しかしだからといってどうすればよい、こうすればよいという妙案は人間の頭には浮かんでこない状況なのではないでしょうか。そこで私たちには身につまして聞くべき今日の主イエスの例え話があるのです。それでは人の賢さ、人の強さに勝る神の愚かさ、神の弱さに聞いてまいりたいと願います。コリントの信徒への手紙1の1章23節の御言葉、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。主イエスの弟子である私たちにとってキリストの十字架は神の力、神の知恵であります。しかし弟子でない人にとってはキリストの十字架はつまずきであり愚かなものであります。現代にあって人々はなぜあまり教会に来ようとしないのか、それはこの十字架がつまずき愚かさに見えるからです。そこに価値を見出さないから来ないのです。その選びは今日の例え話を読むと身につまされてわかることでしょう。現代社会で仕事をしていますならば、クリスチャンであっても黒字をもたらす仕事を求められますし、戦争になれば核爆弾の脅威にさらされます。クリスチャンであっても人の知恵を選ぶのか、それともそれに勝る神の愚かさの方を選ぶのかという分かれ道に日々立たされているのです。今の世の中で会社や組織の中で仕事をやり遂げようとすれば、それは並大抵のことではないでしょう。命がけで計画をして、そして計算をして腰を据えて臨まなければ、決してその仕事をやり遂げることはできないでしょう。ですがそんなあなたの前に主イエスは人間の知恵に勝る神の愚かさを持って違う道を指し示してくださいます。それが主イエスの弟子となるという道であります。それはどんな道かと言いますと、自分の十字架を背負ってついてくる道であり、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹をさらに自分の命であろうとも、時にはそれを憎む道であり、自分の持ち物を一切捨てる道なのです。これらの道はいかにも一見愚かな道であります。しかし私たちは十字架に向かう道すがら、この愚かさについてよく黙想をしてまいりたいと願います。 父、母、妻、子供、兄弟、姉妹をさらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら私の弟子ではありえないと聖書には書いてありますが、主イエスは何が何でもこれらを憎めなどとは言われているわけではありません。まさに罪ある私たちが罪あることをしたときにはそれを憎めと言っておられるのでしょう。またイエス、主イエスは自分の持ち物を一切捨てないならば私の弟子ではありえないとも言われました。このこともよく黙想してみれば当たり前のことです。なぜならば私たちがこの世を去るときに私たちが持ち物にしがみついていても何の益もありませんし、それらを捨てる、すなわちそれらと別れることになるのは当たり前のことだからです。召された者には十字架はまさに愚かさではなく神の力、神の知恵となります。十字架の上で私たちは自分の罪やこの世のものに無駄に執着する思いを打ち砕かれ、十字架に隠された神の力にあやかって復活の命によみがえることができます。私たちは現代社会にあって一見賢くスマートに見えます商業ビルや情報の戦いの世界を選んでしまいますが、そうではなくて一見愚かに見えるけれども誠の命の選択である十字架の主イエスの弟子となる道を人々が選ぶことができるように祈り願ってまいりましょう。それには腰を据えて神の計画に身を委ねて神の御心を行っていくということが必要であります。どうか私たちが毎日毎日を命の方を選び、ご高齢の方もまた子どもたちも全員が十字架の道を歩んでいくことができますようにと祈り願います。それではお祈りをお捧げいたします。天にいます憐み深い私たちの父なる神よ、今日はこの9月最初の主の日に私たち兄弟姉妹を御前に集められ、共にあなたに感謝と賛美を捧げることができますことを感謝します。ことに今日は敬老記念感謝礼拝として、ご高齢の方々のこれまでのあなたのお守りと栄に満ちた道行きを覚え、あなたに賛美を捧げる時となりましたことを感謝いたします。主に従う人は地を継ぎいつまでもそこに住み続けるとあなたは言われます。どうか私たちが御子の十字架の道に最後まで歩んで永遠の命を生きることができるようにしてください。一見華やかに見えるこの世の道が滅びに至ることを悟り、一見愚かに見える十字架の道こそ命と幸いに至ることを私たちに悟らせてください。永遠の命に生きる私たちが互いに聖霊の親しき 交わりを味わうことができますよう、私たちを一つの聖霊で満たしてください。御言葉の中に命があり、御言葉を聞く者はいつまでも希望のうちに生き続けることができます。どうか高齢の方々、そのご家族を御言葉によってあなたの愛のうちに引き寄せてください。父と聖霊と共に一体であり、よよ生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。